時刻は11時になりました。生放送でお送りしていますハニーフライデートレインです。今日はゲストトークのコーナーがあります。スタジオに、フリーペーパーハニーで、サンダの歴史と文化をお書きいただいております勝本敦弘さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はいいお天気に、ね、なっていますけれどもね。
そうですね、
ちょっと夕方にどさーっと雨が降ったりね、なかなか大変な、
まあ、雨が来そうな感じもいたしますけどね。
そうですね、あの勝本さんは畑とかね、あのお米も作っておられるということですけど、
はい、ご苦労様でございます。
あ、そうなんですね、はい、今状況どんな感じですか、あの田んぼとか。
そうですね、なかなかこう周りを見ましても、よく実っておるようでございますが、ただこのはい、よく実りますと、はい、こんなそれがまたこのマイナス要因になって、この倒木ということが起こることもございます。
ああ、稲が倒れる、
はい
はい、実りすぎるとなっちゃうんですか。
そうですね、実りすぎるという場合もありますし、こう必然的な感じ でしたらね、あの下が弱いですから、こう軽い倒木から一部分的にはベタッとこういうふうに。
そうなんですね、はい、なかなかまあ台風も来たり、ね、するとそういう影響も受けますしね、はい、畑の方では何か作っておられるんですか今この時期は。
はい、金谷主にやっておりますけれども、この南京でですね、
いいですね、
はい、はい、これがあの栗南京とか、はい、三田市が非常に推奨しております。
そうですね、今押してますね栗南京ね、
はい、これをあの、金の研修会行ったりして勉強してきてやってございます。
そうなんですね、はい、もうそろそろあれですか、取れる収穫の時期になるんですかね。
そう、あの南京の方はね、もうあのそのシーズン、またその植える時期によって違いますけれども、山がいくつかこの放物線描いて、もうすでに相当部分は出荷されておりますし、
そうなんですね、
はい、これから出荷という部分もあると農家によってあると思います。
お、そうなんですね、まあ、自然が豊かなサンダですけれどもね、はい、でそのサンダをこうテーマに歴史と文化にスポットを当ててこのフリーペーパーでは勝本さんにお書きいただいておりますが、今回載っているのは第58回三田市の北東小垣の豊かな自然と文化というテーマですね、
はい
はい、でもこの内容をご紹介いただきたいなと思うんですけれども、
はいはい、どうも。あ、三田は向こう側本流が西で、それから青野川がございまして、そしてこの高平小垣というところで、初川川がありますが、この書いてございますように、三田の中では初川川の最も上流に位置いたしま、しておりますのが小垣で、
小垣、
はい、ご存知のようにこの天文の資料館もあってね、
そうですね、
はい、非常にその他にも自然も豊かなところでございますが、
はい
はい、
もうちょっと峠を越えたら笹山市、丹波笹山市に、
そうですね、
行けます
ね、笹山のね質川というところから、はい、この川が流れ下ってきておりまして、その途中からこの、水を、はい、分流させて、うん、そして小垣へ入りましてから、はい、青として、水力発電をしているという
。あ、そうなんですね、はい、今でもですか。
そうでだと思いますね。
すご
い、はい、どれぐらいでどうということはこう、関電の方に聞かんと分からんと思いますけれども、
まあ、でも古い発電所ですねこの水力発電ね、
はい、小学生たちが社会見学するにはちょうど良いところでね、
そうなんですね、
はい、景色も自然的にも、この川の中にもいろんなあのいい植物、あの動物も、あの魚やとか貝類もおりますし、はい、
じゃあ自然豊かな小垣をテーマに今回ねお聞きいただいておりますけれども、はい、まあ、歴史も古くからあるということですね、こちら。
そうですね、小垣の歴史も非常に古いようでございまして、ね、はい、でこの一番上にこうありますように真言宗の観音寺という、はい、ところがございますけれども、
写真が載っていますね、はい、フリーペーパーに皆さんご覧、
ね、書いておりますように、はい、まあ、天壇真言の山岳仏教ということで、うん、
はい、
この特にこう山岳のね、美しいところにあったり、特にまた修行で、その山巡りをしたりというふうなことがあったんではないかなと思いますけれども、三田は割に禅宗が多いところですけれどもね、こういう あの真言ということで、はい、もあのしかもこの自然豊かなところにあるということで、はい、また皆さんも一度見学なさったらいいかなと思いますが、
そうですね、はい、歴史は結構古いんでしょうねきっとね。
そうですね、ここではね、伝説ではね、大化の改新の時期に位置づけられる報道仙人の曹操というふうに書かれているんです、
そんな
でところがね、うん、この報道仙人というのは、はい、三田の懇親寺もね、懇親寺に先行するような寺院を、に関わってたというふうな記録があるみたいなんですけれども、ただ日本史のこのアカデミックなものを見ますと、はい、実在が本当かなというところもあって、報道仙人はあの、インドからね、おそらくペルシャ西域を通って、うん、あの中国、
はい、
そして、まあ、朝鮮半島を渡って来られたのではないかと言われておるんですけども、まあ、そういう方はあると思いますね。大仏開眼の時にも、うん、あのインドの、はい、方がね、その
来られた
隅をね、はい、目に入れられたとかね、こういうこともありますから、またこの時代に、うん、あの西の方とのつながりがいろいろありますから、
うん、
あのアカデミズムの先生方は、おかしいでとおっしゃるかもわかりませんけれども、
まだちょっとこう、
はい、これはあのありうるんではないかなと、
うん、
はい、感じておりますが、
なるほど、
はい、
意外と昔もそういった交流が、まあ、あったんですね。
そうでしょうね、
時がね、
はい、
じゃあ、あったんじゃないかなという気持ちも込めながら、はい、観音寺さんがあるということですね。
それとあの日本本来のね、
はい、
あのこのお寺の近くのすぐ近くにこの神社が、大きな神社ですけどね、まあ、ございますし、
はい、
これはあの市内見ましてもあちこちにありましてね、うん、あの小松八幡神社もね、はい、あの関連する、お寺というものが今はないみたいですけれども、奥山にもありますし、すぐ隣にも、
はい、
あのそういう伝えのあるお宅もございます。
へ、
はい、で何かこうそういうふうなあの神仏混交の時代のね、はい、名残は三田でも特に古い人ところにはあちこちにあるんじゃないか。あ、
残ってるんですね、
はい、
へえ。じゃあそういった歴史を感じるスポットも今でも残ってる小垣ですね。
そうですね、
へえ。地域的にはどうですか、他の地域とのつながりっていうのはあったんですかね。
これはね、ここの 神社も、
はい、
元は、
はい、
孟子の奥の、
うん、
三国峠にあったとこう書かれてるんです、
はい、
でそこからここへ来たりですね、
はい、
それから孟子の方には、
はい、
天智天皇に先行する時代の、
はい、
に猫町うなごんという、
はい、
方がね、
都
へ出て、
はい、
お使いしていったんだ、
あ
るいはこの方が、一時的かどうか分かりません、はい、ここへ来られたりしたり、で私も猫町うなごんのお墓という、うん、石柱は見たことはあるんですけどもね、
はいはい、
そういうことがありましたり、おのはおので、この黒川のウドという、
はい、
豪族がいて、そこへこの若き日の、
はい、
天智天皇が、
はい、
訪れたと。
ほう、
このウドがお誘いしてですね、ぜひ来てくださいというようなことがあったりね、で今申し上げてるのはね、旧町村制でいうとみんな小野村なんです。
小野村、
はい、で小野村孟子、小野村小野、小野村小垣と
へ
いうことになりましてですね。
あ、そうなんですね、
はい、でそこにも写真がつけておりますように、この小垣小学校というのもありましてね。
あ、以前は、
はい、
はい、
で、あの、今申し上げたように、ね、小野と申しとは、現在も一律で存続してますけれども、
そうですね、
ここは、もう隣の高平村の高平小学校に、はい、合併になりました。
そうですね。
はい。こういうふうなことで、現在はこう、そういう文化施設があったりしておるようですけれどもね。
まあ、でも、小野村という中での地域だったと。
はい、
わあ、そうなんですね。じゃあそういったあの方々が訪れた、これはまあ伝説といいますか、はい、そういったお話が伝わっている。
そうですね。で、割にあの三田市の北部の山岳地帯にね、これかなり小野村が広かったみたいですね。で、例えばね、あの愛小学校、本庄小学校は、はい、これはかなり以前から、一小学校だったんですけども、あの小野村にはこういうふうに今同じ村やのに、あのもう小学校、小野小学校、
はい、
小垣小学校、
はい、
あのありました、
いくつもある、まあ、それぐらい広かったという、
はい、
ほう、
でね、ちょっとここがずれますけど、私が小野小学校に赴任しておりました。
あ、先生が、はい、
もうしと一緒に運動会なんかをして、するときにね、村の、
はい、
で、もうしのお年寄りが来られたときに、そのおばあさん方がね、なしたおの村と縁の深い方でしたらという言ってくださったりして、三田弁で。で、これ、まことに嬉しいことだったと思うんですけども、お年寄りの方は、まあ、現在それから年も経ってますけども、かなり最近までおの村と、お感じになっておられた。
そういう意識はあったんですね。
はい。
小野村の孟子という意識が、はい、皆さんお持ちだった。
で、もちろん小野村の小垣だったんですけども、こういうふうに、本来隣の村やった、高平と合併になりましたから、まあ、ちょっとこれはね、時間も経っておりますし、状況は違うと思います。
今はちょっとそういう感覚も変わってきたのかな。
はい。
じゃあ勝本先生も小野小学校で教えてい
たこともございます。
あ、そうなんですね。はい、どんな印象でした、小学校時代、小野小学校でお仕事されてる時。
それはやっぱりね、小野の小学校は非常にその山地の農村も、非常にいいところがございました。ただこの新しい家がたくさんできておりました。私が行きました時には、児童の中ではおそらく新市民のお子さんの方が多かったかと思います。
そうなんですね。じゃあ新しい住宅街もできてきて、新しい人も、まあ、地元の人もこう一緒に皆さん勉強されてたと、そのお子さんたちももう大きくなって、
そうでしょうね。
そうですか。他にはどういったところがこの小垣にはありますか。
はい、これはね、この今の小学校があるところにね、ちょうど私これ志士を調べておりますとね、はい、この小垣小学校の、
はい、
愛好家というのがありましてね、
小垣小学校の愛好家、
はい、校歌のようなものです。まあね、はい、高平谷の奥深く、城山三船に抱かれて、学びの道をまっしぐら、我ら小垣の正しいこというような、歌がありまして、ね、で今三つ目の写真がありますのは、はい、その元小垣小学校のありました一応、現在はいろんな文化施設とかそういうちょっとグラウンド目があったり、
ね、あ、そうなんですね、
はい、そういう場所になってございます。
ここに小垣小学校があったと、
はい、
で先ほどの愛好家もこれはどこかに残ってるんですか。
あ、ここはこういう文言だけがね、志士に収録されております。
あ、そうなんですね。
それでね、4つ目の写真がね、
はい、
にありますように左側のものすごい岩場があります。
大きな岩ありますね、
はい、岩盤があります、そこに三船神社と、
なるほど、
ここにありますようにお祭りされております、でそこは先ほどありましたその愛好家にあった、
はい、
城山三船に抱かれてという、ね、
あ、ここに出てきてますね、
はい、でこれがこのおそらくはこの弥生、本当はもっと前かも分かりませんけど、
はい、
そういう巨岩に 神様のエネルギーが、あの地上へ導かれてくるんだ、いうようなあのそういう非常にね古い神社の形態を小さな神社ですけれども、残していてね、あのまた信濃の民族学の先生方も、ちょっとこういうこともお調べいただいたら、ね、あの市民もまた勉強になるかと思いますが、
そうですね、
はい、
で、あの愛好家の中に城山という歌詞が出てきてます、
はい、というのはね、
はい、
この岩場から上がね、そこが城の跡だったんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
へえ。
で、あの三田には城の跡というのはたくさんあるんですね、はい、
あ、そうなんですね。
あのあちこちにも、各村に、三田にはもう三輪にもありますし、あの岸にも大原にもあるというのも、本当にこの、
たくさんあった
あるんですけども、で大概は山城なんですけど、
山城、
はい、ここはね、あのまあいわば小学校ということで分かりますように、この小垣の四集落あちこちから来やすいところで、で近くにももちろんこの農村地帯の真ん中にあって、いうことで城山と歌われておりますのは、おそらくこの戦国の頃に、そういう城として、ですからこれはこの市内にたくさんある山城とも違うようだし、近世的な、城下というとことも違う、
ちょっと違う、
で、非常にあのユニークな、
珍しい
お城だったんではないかなと。
そうですね。じゃあ農村の真ん中に位置してるし、各村のまあ中心的なところに位置してた、
はい、そうですね。
へ、
それでね、この城山になっておりますと、はい、この裏側にね、
はい、
そう写真撮っておるんですけど、
はい、5枚目ですね。
裏側がね、はい、かなり広い溝になっていて、
溝になってる、
はい、はい、で、ここの写真ではこの左側の方に、初川川が
流れてきておるんです
、ですからここが城でありますと、
はい、
初川川が外堀で、
外堀で、はい、
その次にここに掘られているような、通常の農業用水としてはやや広い目の農業用水路が城の北側を巡っていって、北側ではございませんが西側と言いますか、
はい、
巡っていっているというような、こうユニークなこの城の形で、こういうふうに、小学校の歌に歌われているんですから、
はい、
ここが城として使われたことがあることは間違いないと思いますね。
結構じゃあ守りがしっかりしてるお城、
そうですね。しかもそれが、他に多いような山城ではなくて、この、ま、小涌自体はかなり、海抜の高いところではありますけれども、そういう山間部の、広い目の盆地ですもんね、
そうですね、
はい、その、かなり便利な位置にあると、
真ん中に位置してる、これは誰が作ったかっていうのは残ってないんですかね。
史誌にもあんまりそこら辺りは書いてないですけども、もうちょっと調べてみてはそれはあると思います。
どこかに何かが伝わってるかもしれませんね。
ですからたくさん本当はありますけれども、これが城主は誰だったかなと分かっているのは極めて少ないと思います、はい、で麓の方に、ちょっと伝えを持ってる家がちょいちょいあったりしますけどね、それもどこまで本当かは、分かりませんけれども、それはあちこちに、高平に前にも本庄にもそういう例はございますけどね、はい、
そうなんですね。じゃあそれぐらい、市内にはたくさんのこの城跡が残ってて、その中の一つ、ということなんですね、
しかもこういう盆地のかなり便利な中央部のようなところにある、
一等地に、
そういう点も非常に、面白いと思います。
珍しいパターン、はい、 まあ、やっぱりこの二十日川が流れてるのをまあ利用してここに気づいたらまあ守りやすいし、
そうですね、
まあ、いろいろこう周りも見えるので、
はい、
収めやすいかなというところだったんでしょうね、
はい、そうだと思いますね。
そういったまあ形としてはもう堀跡といいますか、なんとなくこうかなというのが残ってると、
そういう感じがしております。はい、農業用水ではありますけれどもね、うん、
用水路にしてはちょっと幅が広いと、
そうですね、
いう感じですね。はい、今回は小垣にスポットを当てていただきましたけど、市内いろんなこの、まあ、豊かな自然と文化が残ってますので、
はい、
まだまだこうご紹介したいところがあると思いますけれども、
はい、
ねえ、次回以降はどのあたりをこう先生は紹介しようかなっていうのを、
そうですね、どこら辺になりますか、またあちこち写真を撮りまして、ちょっとこう興味深そうな写真が撮れたらそこに、焦点を当てたいと思います。
そうなんですね、はい、今回まあ文章とお写真も先生がね、はい、撮りに行ってくださって、5枚載ってますのでね、またぜひこのフリーペーパーご覧いただいて、じっくりね、で実際足を運んでみるのもいいかなと思いますので、ね、
はい、
お出かけいただきたいと思います。はい、ということで今日のゲストトークのコーナーは、三田の歴史と文化をお書きいただいております勝本篤弘さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。